招きの言葉。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかりと立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。ご一緒に賛美をいたしましょう。子供賛美歌をお持ちの方は89番、賛美歌21をお持ちの方は賛美歌21の325番の一節を歌います。差し支えない方はお立ちください。様が私たちに教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈りは小さなカードのところに書いてあります。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読をいたします。お手持ちのリタニーというプリントをご用意ください。会衆の皆様、太字で書いた字をこうご唱和ください。裏切ったペトロは、
もやもやハレルヤ。
不信のトマスは、
疑いハレルヤ。
悲しむマリアは、
心が晴れるや。
石は転がり、天使は告げる。
主の復活ハレルヤ。
はい、どうぞご着席ください。それでは聖書を拝読いたします。聖書は新約聖書ヨハネによる福音書21章の1節から14節、新約聖書の211ページになります。その後イエスはティベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペテロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の2人の弟子たちが一緒にいた。シモン・ペテロが私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが子たちを何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くてもはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペテロに主だと言った。シモン・ペテロは主だと聞くと裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。リフから200ペキスばかりしか離れていなかったからである、いなかったのである。さて陸に上がってみると、炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。イエスが今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペテロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると、153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでもう3度目である。
ではご一緒にお祈りをお捧げいたします。手を組んで目を閉じてお祈りのご用意をしましょう。天にいらっしゃいます大好きな神様、今日イースターの嬉しい礼拝を私たちの生涯にお加えくださってありがとうございます。みんなこの春に一つずつ上の学年に進みました。新しいクラスや幼稚園での生活で、嬉しい時には喜びが大きく広がりますように、イエス様そばで一緒に喜んでください。病気の時やお心が悲しい時にはイエス様そばで励ましてください。どうか私たちに必要なものすべてをお与えくださって、教会の子どもたちがこれからもあなたの宝物として神と人とに愛されて、心も体も健やかに成長することができますようにお祈りいたします。イエス様、新しい1年間も私たちの毎日にはイエス様がいてくださいます。どうぞ先生やお友達といっぱい勉強して、いっぱい遊んで元気に過ごせますようにお願いいたします。世界の神様、世界のすべての人たちがイエス様の愛に包まれています。すべての人たちにイースターのの喜びと希望が届きますように。戦争や貧しさの中で苦しんでいるお友達がいます。どうか神様の平和を与えてください。4月14日には熊本大分の震災から6年でした。災害の多い国に私たちはいますけれども、どうぞ 被災して悲しい思いをした人たちにイースターの慰めが訪れますようにお願いいたします。イエス様、病気の人たちや施設に入っている人たち、大切な人を天に送って悲しみの中にいる人たち、家族のお手伝いを頑張っている人たち、なかなか教会に来ることのできないお友達、どうぞ一人一人を神様が上から下から右から左から前から後ろから抱きしめてください。神様、今日はあなたの大きなご計画のうちに大切なお友達のお一人が洗礼をお受けになります。これまでの歩みの中にご家族の尊いお働きとお子さんを思う熱い思いと、そしてたくさんの方々の愛がありました。そしてまた教会学校の先生たちのお祈りがありました。洗礼のための勉強会でも、この前の役員会でも神様がお守りくださって今日の日を迎えることができました。ありがとうございます。どうぞ洗礼の水が注がれるとき、あなたの聖霊を豊かに注いでください。尽きない命の水を注がれるお友達の新しいご生涯が神様の祝福でいっぱいになりますよう心からお祈りいたします。今日ここに集まった子どもたち、そして今はここにいないお友達にあなたの恵みがありますように。お家の人がお仕事に行ってる時も、寝ている時も、目が届かない時も、あなたの子どもたちが健やかでありますよう守っていてください。このお祈りをよみがえりの主イエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。少しだけお久しぶりですね、はい、教会学校のみんなは新学期が始まって一つずつ上の学年になりました。幼稚園を卒園して新1年生になったお友達もいますね。小学校卒業して中学生になったお友達もいます。皆さん、進級進学おめでとうございます。そして教会の皆さんもイースターおめでとうございます。みんなイースターでいいスタートを切れますように。よかったです。今日ですね、教会学校の先生たちと会ったと思いますけれども、あと教会の大人の人たちも今日は一緒に礼拝をしてますが、皆さんどんなお顔をしていますか？まあ、といってもマスクしてるのでちょっと分かりづらいんだけれども、でもこうなんかみんなちょっと怒ってる感じがする。まあ怒ってはないよね。あのマスクの下はね、実はニコニコしてるんです。とっても嬉しそうなお顔をしています。それはイースターだから嬉しいのです。どうしてイースターは嬉しいのでしょうか？イエス様が十字架におかかりになったのは、この前の、まあ、3日前の金曜日だったのです。それから1日経って、2日経って3日目の朝、今日です、今朝、まあ、イエス様のお弟子さんたちは朝が来てわーい朝だって喜んだわけではなくて、3日目の朝早くにはまだ泣いていました。イエス様が十字架にかけられてしまってお亡くなりになってしまった、悲しい、泣きながら3日目の朝を迎えていたのです。イエス様のお弟子さんたちの中にペトロさんという人がいたのを覚えているでしょうか？今日のところにはですね、今日のさっき読んだ2節というところには何人かのお弟子さんの名前がありました。シモン・ペテロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の2人の弟子が一緒にいたと、まあ、合計7人です。今日はいたのはね、7人の弟子たちがティベリアス湖というところにいたんですって。このティベリアス湖ってあんま聞いたことないなって思うかもしれないけど、まあ、ガリラヤ湖と同じなんですね。ガリラヤ湖も分かんないかもしれないけど、まあ、ちょっとイエス様が そのあたりよく旅をしていたところなんですね。ガリラヤ湖にいました。お弟子さんたち、ああイエス様は十字架にかかって殺されてしまったな、そして僕たちは全員逃げ出しちゃったんだよね、もうイエス様はいないんだから僕たちはもう前に進むことができない、もう立ち直れないよ、まあ、そんな風に悲しいお顔、まあ、残念な気持ちでいっぱいでした。最後までイエス様に従うこともできなくて、イエス様のことなんて知らない、あんな人知らないなんてことも言ってしまいました。もうどうにもならないと思いながら、お弟子さんたちは散々悩んだ末にふるさとに帰ってもう一度漁師をやってみようと思ったんです。まあ、この人たちはイエス様の弟子になる前は漁師さんをしていました。さてふるさとガリラヤに帰りました。お船に乗って湖に網を下ろしてパッとでお魚を取ろうと一晩中漁をしたんですって。寝ないで。さあどうだったでしょう。さっき読んだところではお魚取れたって書いていたかな。さっきの3節のところ、シモン・ペトロが私は漁に行くと言うと彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。一晩中やったのにお魚一匹も取れなかったんですって。このティベリアス湖ってガリラヤ湖でしょ。お弟子さんたちにとってはよく知ってる湖なんです。もう子供の頃からこの湖でお魚を取っていました。いつどのあたりにお船を出してどのあたりに網を下ろせばお魚が取れるかっていうのはよく知っていたんです。でもダメ、一晩中漁をしたのにお魚取れませんでした。もうイエス様の十字架も悲しいし、夜通し漁したのに一匹も取れなかったことも残念、踏んだり蹴ったりです。ああ本当に僕たちこれからどうすればいいのかな、もうがっかりして船を戻そうとしたその時、あれ、岸辺に立って呼びかける人がいます。あれ、なんかこんな人が立ってちょっと呼びかけてるんですね。子供たち、何か食べるものがありますかって湖の岸辺に立って誰か言ってるんです。ん？誰だ。いいえありません、お魚全然取れません。するとその人は言いました。お船の右側に網を下ろしてごらん。不思議なことを言う人だなと。僕たち夜通し何度もやったのにそれでダメだったの。でもお船の右側に網を下ろしてごらん。あれ、ちょっと似たようなことが昔あったよな。全然ダメだった時にあのお方が網を下ろしてごらんっておっしゃってものすごくお魚が取れたということが前にもあったよね。弟子たちはこの岸辺にいる人の言われた通り網を下ろしてみました。するとあれ、お魚、まさかなあれお魚、いやまさかな、お魚、まさかな、あれれれれれれ、あれれれ、あれれれ、お魚いっぱいいっぱい、うわー、とんでもない網、網がいっぱいになるぐらい、あれタコとかイカとかカニさんもいるよこれ、それらも取れたか分かんないけども、もうお魚いっぱい取れて、このちょっとごめんね、網をあもう引き上げられないっていうぐらい大量だったんですって。あれ、 これもちょっと待ってね。これもお魚？あ、これはオットットだ。これはオットットだ。オットットもいっぱいあるからね。これは後で、すごいお魚取れてる。これは後で子供たちは持って帰りましょう。あららら、お魚いっぱい取れました。彼らは言いました。あ、あれはイエス様だ。イエス様だ。それを聞いたペトロは、もう、あ、イエス様なんだ。もう上着脱いでドボンって湖に入って泳いで岸辺に行ったんですって。おかしいね、ペトロさんね。そして他の弟子たちもこのお魚いっぱい取れた網をなんとか引っ張って岸辺に戻ったんですって。そこには弟子たちのことを待っていた復活のイエス様がいらっしゃったんですって。お弟子さんたちはがっかりしてたよね。まあ、これまでもお船の右側には何度も網を下ろしてたんです。いろんなことやり尽くして、それでもダメだった。頑張ったのに、それでもやっぱりダメだったの。でもイエス様は違う方法をやりなさいとはおっしゃってない。あなたのやり方を変えなさいとおっしゃってないんです。私がここにいるから、だから私があなたと一緒にいるから、もう一回やってごらん。大事なのはイエス様がいるかどうかなんですね。そうおっしゃったの。あなたのやり方がダメだとか頑張りが足りないとか、そうじゃない。私がここにいるからね、あなたと一緒にいるから、もう一度やってごらん、大丈夫だよ。そういうふうにおっしゃいます。そうするともう思いがけないほどのお魚が実りがあったと。はい、まあ、これまでですね、これまでダメだったからもうダメだと言って諦めなくて大丈夫なんです。あるいは、まあ、どうせ結果は分かってるからとか、環境に恵まれてないとか思わなくて大丈夫。大事なことはそこにイエス様がいるということを知っておくこと。私たちのそばにはイエス様がいてくださる。イエス様が大量を与えてくださいます。今朝イエス様が復活なさったのは、私たちすべてを今日のティベリアス湖畔に招くためです。みんなおいでって。弟子たちががっかりしていた時、もうイエス様は岸辺にいたんですよね。最初弟子たちはそこにいるの誰か分からなかったの。もう悲しくていっぱいの時は分からない時があるとしても、でもイエス様はいてくださいます。さて弟子たちが岸に上がってみると、もう一つのサプライズがありました。炭火が起こしてあったんですって。今日はいろいろ出てきますね。お魚、おいしそうなね、お魚が焼かれてもう用意されてて、お魚だけじゃなくてパンも用意されてたんですって。これはちょっとね、猫型の食パンですけれども、あ、お魚とパンの焼けるいい匂い、あ、おいしそう。そう、お魚とパンね、イエス様が用意してくださってたんですって。でイエス様は、さあ一緒に朝ごはん食べようね、そういうふうにおっしゃいます。実はこの後ですね、今日は教会学校のお友達が一人洗礼を授けられます。この方は中学1年生です。花小金教会には昔にも13歳でクリスチャンになった方がいます。いらっしゃるんですね。大林誠さんという方です。クリスチャンになられて、この方は間もなく天国に帰って行かれましたけれども、今は天国でイエス様のご用意してくださった朝ごはんを食べていらっしゃると思います。洗礼を受けた人たちはみんなでイエス様が用意してくださる朝ごはんを一緒にいただきます。それをこの目に見える形にしたのを聖餐式というふうに言います。今日もこの後ね、洗礼式っていうのと聖餐式っていうのがあるから、教会学校のお友達はちょっと見ていてください。でこの聖餐式、お食事は 私たちが本当に生きるためのお食事です。教会学校のみんなもいつか一緒にこのお食事をいただきたいなというふうに思います。さあ最後です。今日の10節のところ見てみてください。イエスが今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われたって。イエス様はお魚、あなたたちが取ったお魚何匹か持ってきなさいって。イエス様はすでに朝ごはんのご準備なさってたんですよね。おいしそうなお魚とパン。でもあなたたちの働きの実りも持ってきてごらんとおっしゃるんですね。まあ、でも私たちの働きの実りって言っても、弟子たちは一晩中やったけど何にも取れなかった。これもイエス様から与えられるものなんですね。この実りも持ってきて一緒に朝ごはんを食べようね、そういうふうにおっしゃいます。ペトロさんたちはイエス様と一緒に食べた朝ごはんの美味しさを一生忘れなかったんじゃないでしょうか。今日洗礼を受けになるお友達も今日預かる最初の聖餐式を忘れないでいてほしいなと思います。今日はイースター、復活なさったイエス様、どんなイメージかな。こう十字架で亡くなったのにドーンと復活されてすごいなという感じかな。確かにすごい。でもすごいなということちょっとこう遠い感じに思っちゃうかもしれないんだけど、復活のイエス様はすごく近くにいてくださる、悲しみに寄り添ってくれる方です。みんなのそばにいてくださる方、何があってもどんなに悲しくても何をやってもダメでどうしていいかわからない時もイエス様はそばにいて生きていくためのお食事をご用意してくださいます。イースターおめでとうございます。お祈りをいたしましょう。天にいらっしゃいます大好きな神様、イースターをありがとうございます。イエス様はどんな時も一緒にいてくださいます。どんなに小さな私でも嬉しい時には喜びをくださって、悲しい時には慰めを与えてくださいます。私たちみんなイエス様のご用意くださる食卓へ招かれています。復活のイエス様と一緒に毎日を過ごしていけますように、教会のお友達みんなを神様祝福してください。このお祈りをよみがえりの主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは、賛美歌を歌います。子ども賛美歌をお持ちの方は20番の1節2節です。賛美歌21をお持ちの方は69番の1節と2節です。立てる人は立ちましょう。 お座りください。では、ただいまから洗礼式を執り行うのにあたって、個人名を呼びますので録音は一旦停止いたします。では、録音を再開いたします。新しい神の家族を加えられてご一緒に、賛美歌を歌いまして、その後聖餐を執り行います。賛美歌は先ほどの子ども賛美歌の20番、賛美歌21の69番の3節を歌います。私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みておのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実とをもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印を私たちすべてを主において一つにします。今聖霊なる神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖餐制定の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスを渡されるよ、パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。お祈りのご用意をしてください。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と聖霊とをもってこのパンと杯とを祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従ってこのパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と聖霊とともに支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。聖餐への招きの言葉を読みます。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで、 永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。それでは、ただいまより拝参をいたします。どちらの教会においても洗礼を受けた方、あるいは、これはカトリック教会においても洗礼を受けておられる方は、皆さんこのパンと杯とお取りになってください。そして、一つ交わりのうちに聖餐に預かりたいと思います。ただしまだ洗礼を受けになっていない方、幼児洗礼を受けているけれどもまだ献身礼をしていない方も含めて、その方々はこの聖餐式をその場にやって見守っていてください。皆さんが、ナザレのイエスは主であると告白する信仰に導かれて、一緒にこの聖餐に預かる日の来ることを祈りつつ願いつつ、先んじてこの聖餐に預からせていただく次第です。なおパンを取ったり杯を取ったりしたら、みんなに配り終わった後に一緒にいただきますので、取ったらそのままちょっと待っていてください。ではパンをお配りいたします。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。ではいただきます。杯をお配りいたします。 これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝をもってこれを受け、信仰をもって心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りをお捧げいたします。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエスキリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けによってより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折りを得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山に出かけた、ご一緒に賛美をお捧げいたします。賛美歌はですね、子ども賛美歌をお持ちの方は114番の1節2節、賛美歌21の方は470番の1節2節です。これを歌っている間に杯を回収をいたします。ではお立ちいただける方はお立ちください。
私たちの感謝と献身の印として献金を捧げましょう。 それではお座りのままで感謝の賛美をしたいと思います。子ども賛美歌をお持ちの方は24番の1、賛美歌21をお持ちの方は65番の1番です。献金のお祈りをしたいと思います。板にのプリントの下に、献金のお祈りが出ております。献金のお祈り。神様、今捧げた献金を神様の御用のためにお使いください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではお立ちいただいて、正英の賛美歌21の29番を歌って、加藤先生に祝福をいただきます。
ここでの礼拝はこれで終わった。神に仕えるため出て行って、主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。
Amen.